来週、遥かな省の、恒例となりました年末年始の特別番組を放送させていただきたいと思います。今年も SKU、2017、SKU というのは Students of Konnichiwa 簡単、SKU と勝手に名付けておりますが、SKU のトークをお届けしたいと思います。で、江南大学の文学部、にメディア文化論というのがあるんですが、そのメディア文化論を、私、麦子と、そして、はるかな賞の候補室の辻野さんと、大学では先生と呼ばれておりますが、担当しているんですね。で、学生たちはコミュニティラジオについて、こう、いろいろ講義を聞いた後に、じゃあ実際に、はるかな賞、アメリカので、流れるラジオ番組、これを作ってみましょう、トークしてみましょう、という、実習と、あるいは、辻野さんが、されている東灘コミュニティメディア、大学がある周囲で、の東灘区、神戸市の東灘区という地域で、ストリーム配信を毎週、今していると、準備してる、土曜日の、11時からやっているんですが、この動画のストリーム配信、これの番組を企画してみよう、作ってみようという実習があります。で、今年も、遥かな省の、トークを5つ、チーム B1、B2、B3、B4、B5、5つのチームがトークに、挑みます。で、特別番組なんで、普段の金曜日とは違う以外、授業がある、ちょうどある時に、WRFU の方にご協力をお願いして、特別放送枠をいただきまして、1回目が2017年12月20日、アメリカの、時間、アーバナ・シャンペンからの放送は水曜日の19時50分から、21時5分を予定しております。トムさんが水曜日に、現地時間の6時から7時に、The Eleventh Indian という番組をしますが、その、約50分後に、江南大学、なんと教室とつないで、普通の教室とつないで、放送を、いたします。教室をスタジオ化して、これはなかなか苦労がいるんですけども、スタジオを作って、それで学生たちがそこで実際に話したのをそのまま、アメリカとつないで、それをストリーム配信と、wrfu.net からのストリーム配信と、ラジオから生放送。で、後日、それをこう、編集して、またはるかな賞でお届けしたいと思いますが、生放送の面白さは何が起こるかわからないというところですね、竜太さん。なんかアドバイスありますか？学生たちがこう話すときに生放送。我々あんまり、なんか、逆に、私だったら自宅からだし、竜太さんだと、図書館の、なので、そんなにこうラジオというふうな、またスタジオでの印象とは違うかもしれないので、意外と緊張せずに喋ってたりしますよね。そんなことないですか？
そうですね。まあ、緊張は一人でやるときはしますけど、結
し
構。
ますよね。私も竜太さんくらいの方どうしようと思って、でも竜太さんと話してると、なんか楽しくなって、普段よりなんかこうハイテンションになって話してる自分がいたりしますけど。
そうですね。まあ、昔は、僕もアーバナ・シャンペンにいたときは、スタジオから、喋ってましたけど。まあ、でも、それでも別に、っていうか、はるかな賞はあまりスクリプトになった部分がなくて、
そう、シナリオがない。
全然、実は、打ち合わせは的なことはしますけど、
でも一
喋る、
分前にみんな集まったりするから。
放送ではないんですけど、まあ、それがいい時も悪い時も多分あるとは思うんですが、多分学生さんで放送やるってなると、すごく準備をしてあると思
そ
うん
う、
ですけれども、
読むとね、書いてね。
棒読みみたいにならないっていうか、その、スクリプトがあることはいいんですけど、もちろん。それにもいい面ってすごくあるんでいいんですけど、自然なに喋ってる 感じになるとより良い。
いいですね。つまり準備は万端にして、はい、あとは話したいことを頭に入れて、こう3人4人話す時の流れで話すっていう、うん、その雰囲気がラジオだから声でそのまま伝わっていくので、それがうまくいけばすごく聞いてて楽しいしっていうことになるんじゃないかな、
うん、そうですね、あの、うん、特にそうですね、あの学生さんだとグループで やるので、うん、あの話を振ってったりする時があると思うんですけど、そういう時に、まあ、自然にできれば苦労はしないんですけど
間が空いたりとかね、
そういうのをなんかあまりこう台本に沿ってやってますみたいな、うん、でなると結構意外と分かるもんでもあるの、
ね、うんうん、普通に普通なんだけど、でもリスナーがいらっしゃるっていうことをあのこう意識をして喋るっていうか、そのあでこの言葉は分かりにくいかもしれないなとか、そういうことは多分アメリカと日本とあるいは世界とつなげて話すときには少し意識するけれど、うん、緊張してガチガチにしてあの間違えないようにしようと思って読むと、かえってなんかあのそれも日本っぽくっていいですけどね。あの WRFU からの放送ってどの人もシナリオを読んでるの見たことないんですよね。
あそういうラジオ局だっていうのもまあありますね。はるかのショーが特に、
うん、あので他の番組もそうなんだけど、何よりも見てて印象的な喋ってる人が楽しそうなんですね。時々スタジオで自分で踊ってる人もいるんですね、かけた音楽に対しておこれって普通のラジオかなっていつも思うんですけど、でもだからコミュニティラジオっていうかその雰囲気が伝わるのかなと思って、で、時間とかもスポンサーが番組に全くスポンサーがついてないので、コマーシャルとかが入らないので、コマーシャルが入るとすごく気にして、秒までしますけど、そういうこともないので、一番あの自分たちがこう楽しみながらリスナーを気にしてくれるっていうのが自然なあの味が出てくるんじゃないかなと思いますね。ということで、来週、アメリカ、アーバナシャンペーンからは水曜日の夜の1時50分、から放送と。で、これが繋がらなかったり繋がったり、去年もいろんなトラブルがあって、生のお楽しみはどんなトラブルが、ハプニングが生じるのか、あるいは聞いてたらわからないけど裏でこんなことがありましたっていうのを後日お伝えすることに。いたします、まずは1回目、そう準備あの一生懸命やっていて、学生さんアレクさんもすごいなと思うんですが、あの1回リハーサルして他 の, こあのチームのリハとかを見るとそれだけで次ぐーっと良くなるんですね。あのなんか吸収する教えるとかそんなんじゃなくて、あこここうした方がいいかもとか自分たちで吸収して、あ若いっていいなとか思いながら、全然治らないとこもあるだろうし、これで暴走していいのと思ってこっちでヒヤヒヤするんですが、あえてあんまり細かく言わないようにしてるんで、すごくあの楽しんでいただければいいかなと思います。で、それで、ヨッシーさんからメール来てますね。あのヨッシーさんから先週のさやかさんのトーク、さやかさん、南仏のアルビーからトークでしたが、2回に分けてでしたが、先週の話は、子どもたちがさやかさんの息子さんもそうだし、ゆうたくんもそうだし、他の子も YouTube で、日本語を結構吸収をして、それこそ全身で目とあの感覚で吸収して、日本語をフランス語より日本語の方がなんか今自分を表現するのに表現しやすいっていう話になって、で意外と今の子供さんと国際結婚で日本と離れていて、で海外に住んでいる子供さんでも正規に学校で学ぶとか、こうテキストできちっと学ぶという以外に、意外とインターネットを通してあの多言語を吸収していっているんじゃないかと。それって昔とだいぶ違う吸収の仕方なんじゃないかなっていう話をあのしていました。 で、ヨッシーさんは今新潟に、お住まいですが、昨年はアーバナに、在外研究で1年間いらっしゃったんですが、でアーバナ懐かしいなということでいつも放送を聞いていただいてありがとうございます。で、いろいろこう知り合いと話してたりするとこんな会話があったそうなんですね。日本では川の字で寝るけど、欧米では親と子は寝る部屋が違うということを言ってました。で、その人が言うには、知り合いが言うには、普段からそんなように暮らしていると欧米の子たちは早く自立するのではというコメントだったそうですね。で、日本はいろいろと子どもの面倒見が良いという気はしますが、まあヨッシーさんは何々の国の人は何々な性格みたいなこうステレオタイプ的な文化論は基本的には疑わしいと思っていますが、そういう疑わしい文化論の根拠になるような、例えばこういうこう、寝る時に誰とどう寝るとか、子供の時とか、そういういろんなものが背景になっているのかもしれませんねっていうコメントがあって、それから子どもたちの言語環境はどんどんアクセシブルになっていて、多言語を習得しようと思えばどんどん自主的に学びやすくなってますねっていう、私もまたいつかアバナに行ってみたいですっていうふうに書いてあったんですが、じゃあ どうなんだろうって最初に思ったのは、川の字に今寝るのかな、
うん、
畳で寝てる時はお布団で引いて、うん、みんなで家族で川の字ってちょっとね並んで寝るっていうことがあったけれど、今ベッドで寝てる人の方が多いんじゃないかなと思ったんですけど、
うん、
私はなんか生まれた時からベッドで寝て別、うん、別の部屋だった。で弟が生まれてから二段ベッドで、弟と一緒に下と上で遊びながらなんかこう話とかできたりとか、上から足出して脅かしたりとかいろいろこう遊んでましたけど、川の字っていうのが今の人に分かるかな。どうだっけ、
こうそういうふうに寝ることはあるんじゃないかなと思います、
うん、
まあ住宅事情は少し違うと思いますけど、でも
あそうか、マンションとかでそんな部屋がなかったら、
うん、そうですね、まあでも、うん、でもある程度
同じ、
子供がある程度の年になるまでは部屋は同じとか、うん、そういうのするとかあるんじゃないかなという気もしますけれども、
うん、じゃあ日本は割と小さい時に親とこう一緒に過ごす、夜も過ごしてるっていう場合が多いのかな、うん、でもこう自立するかどうかという意味では、アメリカで例えばイリノイ、アバナシャンペーンで子どもたち外で一人で子どもだけで遊ばないですよね、あんまり。
まあでそれは危険だからとか、
送り迎え学校とかの送迎もある年齢に達するまで親たちはいつもついてるし、その親が登校がいつ一緒にいるかっていうのはまたいろんなその社会的背景によって違うんだなと思って、
うん、
早く自立してるか、欧米の子が早く自立してるのかなというと、いろいろだろうねと思ったんですが、ルートさんどう思う？
まあそうですね、どういう時に一緒にいるかが違うっていうだけで、うん、割とうん、だからこういう面ではある一日のある時だけを切り取ると甘やかせすぎではとか思う、うん、時もあるかもしれないですけど、そうじゃない時を見たら、え、そんなこと一人でやるのみたいな
ありますよね。
一瞬もあるので、はい、そこは単なるなんか、
でもヨシさんが言う、こうその文化論的にこうだからこうって言い切っちゃった時に、その背景とか考えた方がいいよねっていうことですね。
そうですね。まあ確かにアメリカでは結構割とちっちゃい頃から一人で寝られるように、
うん、
慣れさせるっていうのがあって、うん、そうですね。で、まあ、モンスターズインクって結構昔の映画がありますけど、うん、アニメ映画で結構昔の、うん、子供が寝た後にモンスターが押し入れから出てきて脅かすっていう、まあ、その部分を結構発展させたって書いて、お話にした映画なんですけど、
うん、
そういうのを見るとやっぱりそうですね、小学校低学年ぐらいの子でも普通に一人でベッドで寝てて、うん、そこにモンスターがクローゼットから出てきて脅かしに来るみたいなのがあって、まあでもそれって確かに一人で子供が寝てるからそのモンスターが怖いんであって、映画の途中で日本とかにも出てくるんですけど、そのモンスターが、うん、チベットとか日本とか、まあ、部屋がすごいだけで、あれ、
そうか、押し入れから出てくる、
実際畳の部屋で押し入れがあったりとかする時あるんですけど、
うん
うん、でもそうですね、その元々の根本になっているところはやっぱり一人で寝てるから怖いっていう、
余計怖いんですね、
うん、ところがあるので、
日本だったらおかんとか、おかんじゃない、お母ちゃんとか、ここに誰かがいてくれて、
うん、
起こしてもガーって寝たままで親が起きないみたいな、あどうしようみたいなそういう流れになるかもしれない
です、ね、なのでそうですね、ちょっとまあやっぱり何が一般的って思われてるかっていうのは違うところはあるっていうのはありますね、
うんうん、夏に絵本の読み聞かせのイベントの紹介をした時に、その絵本が初めてのお買い物だったかな、その日本語の元々の絵本で、
はい、
お使いに行く、あれあれとかやっぱりね、そのな絵本にならないわけですね、アメリカの場合だったら初めてのお使いで小学校に曲がってない子が、うん、一人でお買い物に行っていろいろこうトラブルに出会ってみたいな、さっきのモンスターの話、
そうですね、逆に、ね、そうですね、うん、逆にアメリカではそういう話は
ならない、うん、そういう意味で絵本とか読んでたらそういう意味で面白いかもしれないですね、
そうです
ね、両方の絵本、そのアニメとか映画もそうですけど、子供とじゃドラえもんとかのアメリカとかで放送されたりするときに何がどう変わってるかとかっていうのもよく話題になりますよね、
そうですね、まあ、好きなお菓子とかが全然子供に、
そうですね、
あるお菓子っていうのが違うね、どら焼きとかおにぎりとか
入ってないんだ、ドラ焼きなかったら話がだいぶ違ってきそうなんだけど、え、なに、そしたらパンケーキとかになってたりするのかな、
ドラえもん、なんか場合によってはピザ、ドラえもんの好物はピザかなんかだっていう話を聞いたことがあるような気がしますが、
面白いね、ちょっとうろ覚えの違うかもしれませんね、世界でいろいろこう放送されたりするときにアニメとか巨人の星とかもだいぶ変わってたんじゃなかったかな、違うアニメみたいになってたような気がする、
あれは難しいですね、
インドで巨人の星が何らかの形でタイトルとかも変えて、
はい、
シチュエーションもだいぶ変わって放送されたことがあったと思うんですけど、
しかもインドは野球じゃなくてクリケットなので、
あ、そうそう、クリケットに変わってたんだ、
うん、
そうそうそうそんなはい、またこうやって我々は放送時間を伸ばしてしまいそうなんですが、すでにご用意した音楽の長い方は流せなくなってしまったので、最後の曲をお届けしたいと思いますね、最後の曲は、チャイででも的谷由実、荒井由実の昔の曲 のカバーなんですね、でも最近出たCD からお届けしたいと思います。チャイで12月の雨。トムさん、トムさん、ミュージックフォー、ショートはミュージックフォー、プリーズ、ゴー。メールが来てますね、アンパンマンはどうなるのっていうご質問なんですが、アンパンマン成り立つかな、どうしましょうアンパンマン困りますね、うん、
日本の子供は、日本人の子供はこっちに住んでる子でも結構、うん、好きで見てますけど、やっぱりアンパンマン見てると思いますけど、はい、うん、いや、うん、少なくともドラえもんとかポケモンとかのレベルでアメリカに来てるかっていうと来てない。
ああ、まだ 超マニアックなアニメの一つかもしれない。
てかまあ、そうですね、
うん、アンパンマンも名前だと思ってしまえばいいわけですね。もうなんか宇宙人かなんかね、アンパンと関係なく。
まあそうですけど、そうすると顔が食べられるのはなんでかとか。
そうか、いろいろ難しい。そう考えると翻訳の問題とか伝えるっていうのは難しいですよね。
結構いろんな前提条件に、うん、なんていうか乗っかって成立してる。
その先週のさやかさんのお話で、ゆうたくんがその日本語の方が自分を表現しやすいっていうのは、こう YouTube とかでいろんな単語とかいろんなことをこう得てきて、それをフランス語で逆にこう翻訳してしまうことはなかなか難しいこともあるんじゃないかなって思うんですね。だから小さい頃からこう両方こうまたがって、こうすごいそうやって言葉をなんかこう言葉の波もこう吸収してるのかなと思いますね。ヨッシーさん、メールをありがとうございます。そして、今日、ご紹介をした道夫さん、そして元気なアレックスさん、メールありがとうございます。来週は、まずは水曜日、現地では水曜日、日本時間の木曜日の、10時50分ぐらいからお会いします。私は、明日、アーバナに飛んで、ちょっと軽そうな感じですけど、飛んで、来週はスタジオからお会いしたいと思います。では、時間ですね。週末、ゆっくりお過ごしください。ひょっとしたらもう冬休みに入るという方もいらっしゃるかもしれません。来週、また何回か、はるかなショーでお会いできますよ。